エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
もう来週にも桜が開花するのではないかと言われている昨今でございますけれども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
いや、まあ、花粉症がね、ちょっとひどくて。
はい。
もう、全身が受けてる気がする、被害を。
ああ。まあ、ある意味空気が敵ですよね。
いや、そうなんだよね。これやっぱり、こういう時こそやっぱり全身タイツなんじゃないかと。
あ、そうですね。
思いますね。うん。売ったら、いや、こんだけマスクがなんとなくさ、普通ってことになったから、うん、要は、はい、本当だったら花粉症の季節は、マスクで武装だったのに、
はい、
通常状態でマスクしてるからもっと乗せないとダメだろうと思う人もいるので、
はい、
まあ、そうすると全身タイツの抗菌なんか、でしょう、なんか糸で作ったみたいなのでも全然いいんじゃない？
いいですね。
受け入れられそうじゃん今なら。
AG プラスみたいなやつ。
大衆も防げるよみたいな。
ああ、そうですよね。
より。うん、いいんじゃないですか。銀素材みたいな。
実際問題、花粉はウイルスよりも穴が大きくても大丈夫なわけで。
ああ、そうでしょ。
ちょっと細かめの布だったらば防げるわけですよね。
じゃあ、ちょっと柄とか考えれば全身タイツでも。
あ、
ね、いけんじゃないですか。
あらかじめ T シャツ、Gパンがペイントされた全身タイツとか。
スーツの絵が描いてあるやつ。
ああ。
また貧乏ちゃまくん風な感じになっちゃうけど。
ああ。
ネクタイも描いてある。
尻は隠れてるけどもね。うん、
まあそんなね、春の話をしてる中、また季節感がないんですけど、
はい、
ガリガリ君ってあるじゃないですか。
はい、
まあもう暑くなってきてるから食べる人もいるかもしれないけど。
まあいつでも食ってますからね。
ねえ、そうそう。で、コンビニには、このガリガリ君の並びにソフト君っていうのが売ってたんですよ。
お
で、あれと思って、まあ、ガリガリはしてない顔なんだよね。よりソフトな顔なんですけど。
ってことは赤毛乳業から出てるってこと？
あ、もちろんもちろん。
なるほど。
これは、ガリガリ君のいとこらしいんだよ
ね。ああ。
設定上。
なるほど。
で、と思ってたら、いや、30年前のやつの復刻であるって書いてあって、いや、全く記憶にないなっていう。
ないですよね。一瞬も見たことがない。
思ったんですけど。
私たちが知ってるのは、ガリコちゃんぐらいですよね。
いた。それは知ってる。
ね。
ガリコちゃんは、妹なんだっけ？
あれは妹ですよ。ガリガリ君が小学生で、ガリコちゃんは妹で幼稚園生のはずです。
あ、幼稚園生なんだ、あれ。だからまあ、なんていうの、その、家族関係の相関図みたいなのをさ、QR コード読み込むと見れるようにしといてもらえると、わかりやすい
です、ね。バーバパパみたいなやつですね。
そう。いや、あるわけじゃん。裏設定みたいなとかが。
はいはい。
おそらく。
プロフィールは確かあったはずですよ。
あ、そう。あ、そうなんだ。そこまで読み込んでいないだけっていう。
確かあれですよ。赤木乳業がある埼玉県出身とかです、ね。
いや、一応で社長の昔っていう設定だったんじゃなかった？
ああ。
社長の小学生
時代。なるほどね。
まあわかんないよ、それは。そこまであんのかわかんないけど。まあでもとにかく埼玉県の。だから、そうするとなんだろうね。東京から転校してきた、いけすかないなんとかみたいなのもいるかもしれない。
ああ、そうね。花輪くんみたいなやつが。
だから、クラス単位でできるよね。
ああ、そうね。この、
出席番号何番みたいなね。
ああ。
いいと思うんですよ。揃えたくなるじゃん。
やたら家業が多いなってことになると思うんですけど。うん、
まあ、ガリガリ言わないといけないもんね。ね、まあでも、赤木乳業ってさ、実は他にもいろいろアイスをやっているからさ。
そうですね。ね、
なんか、シリーズ化すれば、なんかこう、別に、まあ一クラス、20人ぐらいのクラスって設定であれば、
はい。
できなくはないんじゃないかと思いますけどね。
赤木乳業といえば他なんだね。赤木しぐれが一番有名かな。
ああ、まあそれ結局一緒だよねっていう世界でしょ。
そうですね。あれを固めて棒にしたのがガリガリ君ですよね。うん。あ、あれがあったよ。ガツンとみかんが赤木乳業ですよ。
あ、そうか。
ガツン君ですよね。
うん、かなりなんだろう。ぶっ飛んだキャラとして、クラスでは有名なっていうかさ。はい、
ああ、そうですか？割と結構普通ですけど。
校長が欲しいね。
校長ね。校長は社長じゃないの？
ああ、そっか。なんかミルクティー味の校長みたいなのが欲しいな。
あんまりね、ミルクのイメージないですけどね。赤木乳業のホームページによると、最近だと攻めてるのは、かじるバターアイス。
バター？
バターアイス。
そう。
うん。
じゃあ、それは、共闘でいいかな。
共闘なんですか。あと、ブラックっていうチョコのアイスがありますよ。
それはやっぱりあれでしょ？なんか、英語教えてくれる先生でしょ？多分ね。
ああ、カリフォルニア出身って感じの。
うんうんうん。ジョンソンみたいな。ジョンソン先生みたいなことにして。
やっぱりあれですよね。ガリガリ君とガツンとみかんに比べると、そんなに見たことないなっていうやつが多いね。
なのでですよ、はい。結局、こっちに寄せていかないと売れないっていう。
そうね。結局、何でもかんでもガリガリさせていくしかないっていう方向に。
そうそう、そうなんですよ。うん、ね。だから、なんだろうね。埼玉県立ガリガリ学園みたいなシリーズをー作ってですね。
そうすると登場人物の顔は大体同じってことになりますよね。
まあ、大体一緒だろうっていうね。
ああ、顔は全部同じだな。
でもこれさ、変な話、ほんと年表じゃないけど、今までに出た味とかさ、年代とかそういうのをちょっと、うん、まあ図鑑にできるぐらいあるよね、おそらく、ね。
ああ、そう言うと思って調べてみましたらね、もうガリガリ図鑑っていうのがあります、ね。
あ、やっぱり。はい。で、それを買っておかないと、はい。やっぱちょっとついていけなくなってますね。
そうだね。多分作ってる側もこれ前に作ったような気がするなっていうのがあると思うんだよね。
あと忘れて新登場とか書いちゃってるやつあると思うよ、絶対。
ああ、そうだね。うまい棒的な。
だからうまい棒とこれはもう図鑑管理しないとダメですよ、ね。
そうちゃんとデータベースにして作る前に一回検索してからっていうことで。
さらにうまい棒はさ、ご当地ものとかが出てるからさ、すでに。
ああ、そうかそうか。でもガリガリ君もポケモンとコラボとかしてますよね。
あ、あったあった。うん、ねえ、だからちょっとさ、いや、なんかちょっと思ったのが、これガリガリ君とかって一応もうこうなると結構日本を代表するブランドですから、
はい、
また中国で商標登録されるんじゃないかなと思って。
ああ、それは怪しいよね。やっといた方がいいね。うん、赤城乳業にそれだけの体力があればですけど。
うん、でも絶対パチモンとか売ってると思うんだよ
ね。ああ、そうだね。
なんか、パッケージの男の子がちょっと違うけど、似たようなやつ売ってるよ、うん、みたいなね。
ああ、そうだね。イガグリ頭じゃなくて弁髪だなっていうのがいそうですよね。
そんな自分からステレオタイプなことやるかな。日本から見てるステレオタイプだけど、それは。
ああ。
アイスって結構さ、溶けちゃうからさ、お土産にならないから知られてないだけでさ。
そうだ、持ち帰れないもんね。
そう。結構、だからそういう意味では、広がらないんですよ、世界に。おそらく。その場で食べるしかないから。
そうだ、輸出もできないから、現地で作るしかないんだよね。
でしょ？合弁会社作って。あ、したらなんか、現地の工場長はこんな顔って言って、また顔が変わっちゃうかもしれない。メガネかけてるなぁ、みたいな。
ああ。そうか、でも、中国にもコンビニはあるから、コンビニ行けばアイスはあるんだよ、俺。
できるのかな、でも。そうなるとやっぱあれだよね。顔採用ですよね。
ああ。
インパクトのある工場長にしたいから、あなた採用、みたいな。メガネで出っ歯最高だね、みたいな。
ああ。そうね。お飾り社長ですよね。
そう。
でも今、中国のアイスって画像で検索してみたら、着物着てちょびひげっていうステレオタイプのアイス売ってたよ。うん、中国人もやるんだよ、これ。
やるんだよ、これ。そうなんだ。ステレオタイプ案外楽しんでる。
ちゃんと楽しんでます。だから、坂本龍馬みたいなイメージとかあるんじゃないですか？
ああ、まさか、江戸時代にそれを食べてはいなかったけどっていうことですけどね。
まあまあまあまあ。氷はね。
冷凍技術はなかったと思うけどっていう、ね。
そうですね。氷室ですよね。でも、確か一説によると、中国はアイスの起源らしいですよ。
おー。
うん、
じゃあ案外こっちがパクった可能性もあるね。
まあまあパクったっていうか歴史ですよね、それはね。
文献を紐解くと、製法が載っているガリガリ君のっていう。
ああ、そこまで。まあ最終的にはね、ガリガリにたどり着くんだけど。
で、それを発明した人の顔が実はあれですっていう。
ああ。
あ、ルーツなんだこれ。
ああ。かもしれない。紀元前2000年にいたんだ、ガリガリさんがっていう。最初はだからあれですよ。酪農ですよね。乳牛を雪で凍らせるみたいな。
ああ、そっちか。まあ、それは、どうせあれでしょ？なんかモンゴルの、なんか奥地の寒いとこで勝手に凍っちゃって、あ、食べたらうまいでしょって思う。
いやいや、普通に牛乳凍らせただけだとさ、カチカチになるだけだからね。
うん、いや、たまたまシャリシャリした何かが起きたんでしょ？
ああ、ちょうどいいところで止まったっていう。うん、まあ、そういうのもあっただろうけども、まあ一応一回煮たりしないとダメなんじゃないかな。
そうか。いや、この洞窟にはガリガリ君食べてる絵があるんだけどな。まさかと。
ああ。
実は、一回ね、宇宙から来たとされる文明が食べてたものなのかもしれないから
ね。ああ、そうだよね。 うん。だって、どう考えても人間の骨格じゃないもんね。
そうだね。うん。いや、洞窟からはね、当時の当たり棒が出てくることもあるかもしれない
けど、ね。ああ、読めないけど、どうやら当たりって書いてあるよ。あ、
どうやら当たりっぽ
い。なぜなら、ここの岩絵で交換してるからだっていう。
あ、そう、交換。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました、リュウさん、ペニーさん、羊さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月4日、CBC テレビ。小6生徒、同級生に93万円を渡す。名古屋市の小学6年生の男子児童が、同級生に記念のメダルなどを価値が上がるなどと持ちかけられて、約93万円を騙し取られたとして、児童の父親が警察に被害を相談したことが分かりました。
うん、
父親によると、当時5年生だった男子児童は、一昨年11月から去年2月の間に、複数の同級生から記念メダルや外貨の買取名目で8回にわたって合わせて約93万円を支払ったということです。
うん、
実際の価値よりも高い額を支払ったとして、2月に警察に被害を相談していました。児童はコインを36万円で購入。しかし、その後、名古屋港水族館の記念メダルだと判明しました。さらに、カナダドルの10ドル札があるが、プラスチックでできた紙幣だから価値があるとそそのかされてしまい、25万円と言われて思わず買ってしまったということです。その他にもオリンピックの記念硬貨や昔のお札などを買わされていました。
うん、
男子児童はお年玉などで貯めたタンス貯金があり、学校で僕は100万円持っている、かっこいいだろうと話していて、それが金銭トラブルにつながったとみられています。
うん、
警察はトラブルの相談を受けて現在捜査しているということです。
十分貯めてたね。
これはね、お年玉とかそういうのを全部お母さんが預かってたらしいんですよね。
ああ、まあ、そういうことね。
それをタンスに入れてたんですけど、子供がそれを知ってたんですよね。
なるほど。
うん、
でもちょっとなんか、物欲じゃない方でちょっと言っちゃった方が嫌だね、なんか。ちょっとこれ価値があるよとか言われちゃってって、なんかね、ちょっとね、大人の感覚になっちゃうから嫌だね。
金は必ず値上がりするから、まあ成人する頃にはかなりの額になるだろうと。
いやーまあ、これ一個ぐらい本当にすごいの入ってたら笑うよね。
ああ、そうね。本当に古物商で高く買い取られる記念メダルみたいなものがあればね。
鑑定士が震えるほどのものがあってほしいよ、
ね。ああ、1、10、100、1000、万、10万。
出張鑑定でここまで来るとは思わなかったっけ？
ああ、その額だと大抵スタジオ行ってるよねっていう額だけどね。
そうそうそう。
驚きの鑑定結果はスタジオでってことになるはずなんですけど。
そうだね。
いい仕事してますねっていう。うん、またね、これ厄介なのはね、複数の子供から買わされてるわけですけど、結局全額返ってきてないんですよね。
困ったね、それは。
一部の同級生の親は謝罪した上で返金したんですけども、
うん、
まだ70万円近くは返ってきていないと。
これはひどいな。
なんだろうね。それは子が子なら親を親って話なのかな。
まあそうかもしれないし、
はい、
まあそもそも使っちゃってるっていうね。
ああ、臨時収入だってことで。
うん。
そうだよね。今子供でも高い買い物できるもんね。売ってるものが高いから。
そういうことでさ、いや、うん、もうそれで買っちゃったら何なんだろうと。なぜっつって、それがレアなポケモンカードとかであればね。じゃあそれでいいだろう。結果、100万円でポケモンカードを買いましたみたいな形になってるけれども。
ああ。
まあこれは価値が上がりそうだからいいだろうと思う、ね。
まあ短期的な投機としてはいいだろうってことで。
いや、ちょっと、一応、外から見る限りは、お金を貯めてポケモンカード買ったようになってるから。
ああ。
まあまあ、なんとなく子供として正しいし、みたいな。
そうね。まあ、親はポケモンカードの価値を知らないことが多いだろうしね。
ちょっとこれはさ、なんか、学校で、小学校でこれはね。
ねしかも学校でどうにかなる話じゃないもんね、これ。
うん。いや、まあ、これ、今度、でも、わ、親なんか、見えずにやられてたらね、確かにわからんよね。
ね まあだから、家計には影響がないけども、非常に心配になる話だよね。
いや、他にね、いくらでも今後そういうこともあると困っちゃうからさ。
ねえ。
あれだね。
はい。
まあよく、でも最近ほら、なんかネット犯罪とかも多いから、
はい、
結構小学校とかでも、こういうのには詐欺です、詐欺ですよじゃないけどさ、課金とかしちゃダメよとかもやるわけじゃないですか。
そうだね、教えてるだろうね。
いや、こういうね。投資にまつわる詐欺が多いですと。絶対に値が上がるっていうものは嘘なんですと。
あ、
だってそいつが持ってってればいいんだからって
。そうだね。岡山のフルーツを香港で売ると高くなりますよみたいな話は詐欺ですっていう。
そう
。3月7日、ABC ニュース。大阪市水道局、男性職員を処分。
うん、
大阪市水道局の60代の男性職員が処分を受けていたことが分かりました。水道局によると、60代の男性職員は、おととし4月から去年6月までの間に、計188回にわたって、昼休み前の勤務時間中に、昼食として持参した弁当を給湯室の電子レンジで温めていました。去年4月、毎日勤務時間中の午前11時15分ぐらいにお弁当を温めているなどの内部通報があったことから、水道局は調査を開始したということです。また職員は、おととし4月から去年1月までの間、毎日のように、就業時間の約30分前に自分のノートパソコンの電源を落とし、5分前には帰宅の準備をする行動を繰り返していて、上司から注意を受けていました。一連の行為について男性職員は事実を認めていて、水道局は去年11月、男性職員を文書訓告処分としていたということです。
すごいな、これ。
まあ、5分前行動のちょっと行き過ぎたやつですよね。
まあ、給湯室、電子レンジ混むからね、と。
ああ、そうだね。ちょい前にね。
うん。おそらく、帰るときも門が混むからと。
ああ。
5分前にと。
なるほどね。高校生の学食みたいなもんだと。
そうなんだ、ね。ノリが学校なんですよね。
そうだね。うん。会社だったらギリ許されてるかもしれないけど、公務員だと許されないんだなっていう。う
ん、そうね、うん。
ちゃんと義務があるんだよね。
帰る準備っていうのも、あれじゃないですか、うん。やっぱりほら、いきなりセキュリティバッチとか当たっちゃうと帰れないからと。
ああ、Windows がアップデート始めてしまう。う
ん、30分前にはもうやっておこう。
ああ。30分前だいぶ早くねえかっていう気がするけどね。
何回再起動が起きても大丈夫なように。
ああ、そうね。もう一回再起動したりすることあるからね。
そうそう。そういうこと。
それにしてもさ、30分前からそわそわしすぎだろって話ですよね。
そこで電源切って、あとの25分は一体何をしてるんですか？
ねえ、今、パソコンなしでする仕事がどれだけあるかっていう話ですよね。
まあ、おそらく意味もなくさ、書類を整理してみたりとかするんです
か。だいぶ手持ち無沙汰だと思うんだけどね、それね。
意味、とりあえずおもむろに机を拭いてみたりとかね。
ああ、あるあるある。そしてお弁当もさ、11時15分からっていうのはちょっと早すぎねえかっていう。
ちょっとさ、あれかもしんない。ゆっくりとレンジかけてるかもしんない。
ああ、150ワットとかで。そ
う。スロー調理をしてるぞ、あいつは。
ああ。それ、解凍モードですよね、っていう。
こっちの方が美味しいんだ。
ああ。そう。確かに、まあ、ムラとかできないとかあるのかもしんないね。高温で一気に温めると硬くなったりするじゃないですか。
いや、そうなんですよ。
うん。
もしかするとさ、給湯室で湯煎とかしそうだけどね。
ああ。
どう湯煎する
って、ね。ああ、そう、確かに意外と時間かかるんだな、このレトルトみたいなのあるよね。うん。レンジだな、一発なのに湯煎だと5、6分やるんだみたいなのあるからさ。
そう。
あと、せいろで蒸してるね。
いや、うん、確かにさ、持ってきてる弁当の種類については触れられていないからね。
そうです。
わかんない。
生の肉まんとか持ってきてる可能性は否定できない。
いや、なんでお前だけヤムチャなんだお茶を沸かして、みたいな。
ああ、なんだそのプルプルの水餃子はっていうね。
いや、そうか、そうか。まあ、そりゃ怒られるっていうのは、うん、仕事をしていなさすぎるもんね。
そういうことですよ。午前11時15分に消えて、お昼食べ終わってってことは、普通の人よりも45分お昼休みを長く取ってるわけですよね。
そうですね。
その上30分前には仕事してないわけですから、1日で1時間以上仕事してないわけですよ。
それは怒られるでしょ
う。そういうことですよね。だから、場合によっちゃ給料返せって話ですよ。
まあ、わかんない。この人は逆に言うとそういうすべてを前倒しているから、早く来てるのかもしれないもん、
ね。ああ、そうか。
全部ずれてるって可能性もある。
75分は早く来てればいいんだね。
まあね。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
小学校教諭の停職、地裁が取り消し。児童に暴言を吐いた後して停職1ヶ月の懲戒処分を受けたのは不当だとして鳥取市立小学校の元教員の女性当時20代が鳥取県教育委員会の処分取り消しを求めた訴訟の判決が8日鳥取地裁でありました。裁判長は県教員の処分は重すぎ裁量権の逸脱乱用があったとして女性の訴えを認め停職処分を取り消す判決を言い渡しました。訴状などによると県教員は女性が授業中に児童に対し調子に乗ったらぶっ殺す関西なめんなよなどと発言したとして停職1ヶ月の懲戒処分としていました。女性は事実誤認があるとして処分は重すぎると主張していました。この日の判決で裁判長はぶっ殺すの発言は女性側が提出した授業の録音データに存在せず事実は認定できないとしました。一方で次行ったらもうやるからな関西なめんなよ選手なめんななどの発言を根拠にした懲戒処分は許されると認定。これらは小学校教諭の職責に反するものとして非難を免れず現に児童の心情が傷つけられているとして懲戒処分に値すると認めること自体は相当だと判断しました。一方で女性が任用後1ヶ月半程度しか経過していない懲戒処分歴がない別の懲戒処分事例と比べて不均衡があるなどの理由から戒告や減給ではなく停職としたのは裁量権の範囲を逸脱または乱用だと指摘したということです。
なるほど。
ああ、関西出身でいらっしゃるのかな。
まあ、もしかすると、はい、文章にしてしまうと強いけれども、あ、やっぱり関西のノリで行ったので、と。
ああ、なるほどね。
バラエティ番組感があったでしょう、と。
ああ、ボケやないかいと。
そうそうそうそう。そこは副担任がツッコミだろうって
言った。ああ、そう。なんでやねんってなんで言わないんだってことですよね。うん、
滑ったことによってだから、これは。
なるほどね。こっちが滑らされとるんだぞ、と。
そう、空気が悪くなったのは滑ったおかげっていうか、滑らされたからです。
そうですね。まあ、文化が違うんでしょうね、それはね。まあ、
泉州って言ってもすごいですよね。
そうですね。まあ、南の西の方ですか？
より、そこを、スペシフィックに言ってくるっていうのはやっぱりね。
そうですね。
すごいです。
誇りがあるんですよね、地元にね。
まあ、そうでしょうね。そこ、うん、そこでのやり方に誇りを持ってるんです
。何は魂だと、
うん。ここではこういうやり方するんだって。ああ。見せてやろうかって言っちゃったわけだから。
多分だから授業とかもまだ関西弁だったんでしょうね。
ああ、そうか。
やっぱ子供はそういうのからかうじゃないですか。面白がって。
ああ、そうかそうか。それで。
それで舐めんなと。
まあ、この人が、うん、実話が大阪じゃなかったら笑いますけど。ああ。関西じゃなかったら笑います。
憧れてるだけだっていう。
なので、ちょっと使い方を間違えました。
そうね。だとしたら深刻ですよね。あ、まあでも、ぶっ殺すぞが記録にないから、証拠がないので、そこまでやるのは不当だっていうのはまあ分かんなくはないけども。
うん。
舐めんなよはまあ、定職にはならないかな。
これは使っていいでしょ
う。そうね。まあ、ギリだね。
舐めないでくださいって言ったらおかしいだろう。
逆に。
なんか響きが変だってなっちゃう
から。ああ。そうね。まあ、なかなかそれが素直に言葉には出ないかもしんないね。
いや、だって理由がなきゃ怒らないわけだから、まあ、そっちはそっちで見るべきだよね。
そういうことだね。
ね。
うん。なんか前にやりとりがあって舐めんなよっていう話になった。で、まあ、ぶっ殺すぞは言ってないとすれば、まあ、不当で OK って話になるかな。
まあね。ちょっと、いや、教師は、ちょっとアウトレイジとかが好きで、はい、見すぎちゃったんで、昨日の夜見たんで。
ああ、関東芸人の作った映画ですけどって。3月8日、MBS ニュース。落とし物を拾った警備員を逮捕。大阪市中央区の商業施設で拾われた現金2万円を騙し取ろうとしたとして、施設に勤務する警備員52歳が詐欺未遂の疑いで逮捕されました。警察によると容疑者は今年の2月、勤務先の商業施設で拾われた現金2万円について拾得物として預かっていた警察に対して自分が落としたと嘘の申告をして騙し取ろうとした疑いが持たれています。容疑者は業務上現金の発見場所を詳しく把握していて、 後日警察に落とし主として名乗り出る手口でしたが、その際に落としたと思われる場所を正確に話しすぎたため、警察官が不審に思って調べたところ、容疑者が施設の警備員だと判明しました。調べに対し容疑を認めているということです。
落としたとこと発見場所があまりに一致してるじゃないかと。
そうですよね、うん。あまりに正確に覚えているなと。
だったらお前そこで拾うよな、普通っていう、ね。
ああ。
落としたところそこって知ってんのに。
そうだよね。その場で気づいて戻るぐらいはするだろうっていう。
なんかどこまで、いや、そう。いや、普通確かにさ、
はい、
どこで落としたかわからないっていうのが大前提じゃん。
ああ、そう、なんとなくぐらいですよね。うん、
いや、ここで、お金を出そうとしてなかった。前に使ったのはここだから、この間ぐらいしか普通はないじゃん。
そうです。
あ、だからそうか、施設に入るときにお金を確認したから知ってて、
うん、
わずか3歩ぐらいのところで確認したから、この3歩の間です。いやいや、なぜそこで亡くなっておるんだ。
お前しょっちゅうケツポケット触りすぎだろみたいな話もあるしね。
なるほど。これは限界というか、そうか。分かりすぎていると。
そうですよね。で、多分これは前科があってもおかしくないってことです。
なるほどね。うん、そうか、自分で拾ったから場所は分かっているし、どんなものかも分かっているしと。中に何が入っているかも分かっているしと。あ、まあ答えようと思えば答えれるってことね。
だから多分身元の判明につながるようなものはあらかじめ財布から抜いてると思うんだよね。うん。入ってる現金の金額とかで確認をするじゃないですか。
なるほど。うんだね。
で、どこどこのレシートが入ってると思いますみたいなさ。
あー、小細工。
小細工をしてね。で、それをあそこの階段の3段目で落としたんですみたいな。
そうね。
3月8日、神戸新聞。アルコール検査を身代わり。日本郵政グループの物流会社 JP ロジスティックス三木小野支店で昨年、ドライバーら社員6人が業務前のアルコール検査を別の社員に受けさせていたことが8日、同社への取材で分かりました。同社は関わった社員らも含めて計10人を14日間の出勤停止処分にしました。
うん、
同社によると、アルコール検査は本人確認のため、機械の画面に顔を映した状態で行いますが、6人は長いホースを使って別の社員にカメラから離れたところで息を吹き込ませていたということです。6人はドライバーが5人、事務職が1人です。同社の調査に対し、全員前日に酒を飲んでいたことを認め、アルコールが残っていないか不安だった、何回かやった、などと話しているということです。
ホース伸ばすってすごいね。
なるほどね。
うん、
画面の前に映っている男が加えているホースは機械に繋がってないんだ。で、それとは別に長いホースが出てて、角を曲がったところとかで吹いてるってことですよね。
それ結構な肺活量がないとさ、ダメだよね、長いから。
まあまあまあ、一回繋がればね、なんとかなるんだろうけど。
いや、
やってるところを想像するとかなり滑稽ですよね。
漫画とかで見るようなやつだね。
ね、そういう迂回を思いつくんだっていう感じの。
なるほどね。
だから多分次からは画面がでっかくなって全身が映るようになったりすると思いますよ。うん。間違いなくお前だってことを証明せよって話になるよね。うん、カメラが、魚眼レンズみたいになるっていう可能性もあるね。
ああ、部屋が分かって、部屋が見えるみたいな。
全身も含めて全部映るようになる。最悪 DNA 検査ですよ。
そこまですんの。いやー、なんかあれだよね。
はい、
結局、人がやった方がいいんじゃないかって気がするもん
ね。ああ、そうね。機械任せに検査するんじゃなくって、
そう。まあもちろんその人がグルーになったらもはやだけどさ。
ああ、そうだね。こういうことやるところはそういう人がいるだろうねっていう。
なんか、そっか。
うん。
いやー、こればっかりはね。
そうするとなんかアルコール検査委員会みたいな会社を作ればいいんじゃない？そう、ドーピング検査みたいにさ、派遣されてくるんですよ。
ああ、いえ、それいいね。
ね。
その人もなんか飲まされちゃって。
あ。
結局。
そうか。なんか、ワイルド代わりになんか飲み屋に行かされてね。
あちら側に落ちたか、やつも。
いや、お前、会社まで作っといてなんていうことだっていう。うん。単純にクビになるだけですからね、その場合は。
あ、でもこれ結構あるんでしょうな。
ああ、あったらちょっと困るよね。
なんか、あれじゃないの？楽天とか、アマゾンとか売ってんじゃんよ、なんか。
あ
長いホースがさ、適合機種とか書いてあるんじゃない
？ああ。アルコール検査用二股ホースみたいなやつがね。 実は中で片方繋がってないんですって感じのやつを売ってるかもしんないよね。
そうです。
多分ね、これ聞きつけたら、アリエクとかで売ってると思うよ、多分。売り始めると思うよ。
そうだよね。
うん。だって、ちょっとホースの先っぽ炙って、他のホースの横っ腹にくっつけるだけで似たようなことができるじゃん。
そうだ。
ね、
いいよね、説明文に。悪用厳禁とか書いてあるのが面白い。
ああ、他にどうやって使うんだっていう。
一体どういう用途なんだろう。あれだ、剣先まで遠いケースもこれでバッチリみたいな。
ああ。
よくわからない
そう。なんでそんな長いホースが必要なのか。なぜならば隣の部屋に機械があるからでさ。
これで、なんか、移動しなくても OK みたいな。
ああ、ズボラだね。ドライブスルー方式にも対応っていう形で。うん、乗る直前に検査ってことで。
そうね。
うん。やっぱアルコール検査はもう本当にトヨタとかが作るべきですよね。
車につけるべきなんだ、
ね。車ですよ。ほら、最近ハンドルの真ん中ごちゃごちゃしてるじゃない。
うん。
あそこにもうアルコール検査機をもうビルトインですよ。
テスラなんかやりそうだけどね。
ねえ、やってもいいと思うよ。
ねえ、
まあ。テスラはさ、イーロンマスクがちょっとラリってるからさ。
なんか自分が確か問題あったような気がするん
だけど。あの人ちょっと薬やってる疑惑があるんですよね。
ああ、そうか。うん、いや、決してじゃあ実装しない機能なんだ、それは。
まあ、アルコールはやってくれるかもしれないね。LSD とかそういうのはやってくれないかもしれないけど。
やってくれ
うん、まあ、ちゃんと、その辺はさ、自動車会社と協力して、パートナーシップであらかじめビルトインしましたって言ったら、トヨタの株は上がるでしょ。
まあ。
下がったら最悪ですよね。
売り上げが。
ちょっと期待できないって話になるとね。
だだ下がりです。なんて余計な機能なんだと。
ああ
長いホース作ってるメーカーはどうするんだと。
ああ長いホースメーカー力ありすぎだろっていう。
なんで業界を牛耳っているんだ
3月8日 CNN 中国飛行機の出発大幅に遅れる。中国南方航空の旅客機で乗客がエンジンに硬貨を投げ入れる騒ぎがあり、この便の出発が大幅に遅れたと中国国営メディアが伝えています。客室乗務員が硬貨を投げ入れたと思われる乗客を問い詰めて、何枚投げたのかと尋ねる映像では、乗客は3枚から5枚と答えています。この乗客はその後空港警察に連行されたということです。効果は安全点検で発見されたと中国南方航空を説明し、整備士が安全点検を行って問題はないと判断した後に出発したと発表しています。中国では乗客がおそらく幸運を祈るつもりで航空機に効果を投げるハプニングが後を絶ちません。
いやいやいや。
昨年10月にも広州の空港で中国南方航空の航空機に向かって効果を投げた乗客が目撃され、出発が遅れる騒ぎが発生。21年には赤い紙に包んだ硬貨数枚が地面に落ちているのが見つかったため、北部湾航空の便が欠航となりました。17年には上海の空港で高齢の乗客が中国南方航空の旅客機に搭乗する際に安全な飛行を祈って硬貨を投げていたということです。
いやー、ちょっとそれは。
ねえ。お祈りのつもりで硬貨を投げるのは、まあ世界中あるじゃないですか。
ああ、再選だってそうだからね。
トレビの泉とかもそうですよね。だけど安全祈願で飛行機に向かって投げるっていうのは。
それ何？エンジンに投げちゃったってことですか？
そうです。ジェットエンジンの吸気口に向かって。
まあ、回ってなかったのかな？
ああ、もちろん回ってないですよ。
回ってたらさ、破片になっちゃう
もんね。もちろん登場するときですから回ってないですよ。
まあ、入れてもじゃあ、大丈夫と思ったのかな？
ああ、ちっちゃいもんだから。いやいや、そんなことないだろうと。あん中でどんだけタービン回ってると思ってんだって話ですよね。
ちょっとあれですね。これはダメって言わなきゃダメだね。
そうなんだよ。
通常やらないだろうと思って。ってるけど、やる人がいるんだ。
いるんですよ。やっぱ中国広いっていうことですよね、そんだけ。
まあ、まあね、そうだろうね。
だからそれこそ田舎から都会へとか飛ぶ空港だったりすると結構危ないんじゃないですか。
初めて乗りますとかね。
そうそうそう。
あるかもしれない。
わざわざ赤い紙に包んで効果を持ってきたりしてるわけですから。
まあ、別にお祈りすんのはいいんだけど、と。
そうだ、
ね。だから、箱を用意だよね。
あ、
賽銭箱。最初から、ここに入れてお祈りしようぜっていう風にする。
そうだね、
うん。
ちゃんと安全祈願の場所を作ってあげる。
そう。
タラップ神社みたいなのをね。
そうそうそう。
うん、
で、それは後で、なんですか。 まあ、チップになりますけど。ああ。それは、だって安全飛行に寄与してるのは我々ですからと。
ああ、そうだね。
まあ、整備士の人へのチップとかならいいかもしれない。
そういうことです。結果的には整備士に回ったりとか、まあ、パイロットに回ったりとか。
まあでもこう、それを見た海外の人は乗りたくなくなるだろう
ね。ああ、そうね。本当に飛ぶのかしらっていう。
みんながそこでお祈りしている飛行機には乗りたくない。なんかこれ。みんなが力を合わせないと飛ばないのかって感じがする。
ああ、祈りのパワーで飛んでるのかっていう。
これほとんど鳥人間コンテストでしょ、これは。応援の人、女の子とかがなんか、祈ってる感じになっちゃうからさ。
そうね。でも、そうか、でも中国共産党からすると、やっぱりこう、宗教はあんまり許したくないと思うんですよね。
おお。
やっぱこう、団結する手段は作りたくないじゃないですか。
そうですね。
まあ、すると、そういうお祈り神社みたいなのは許されないかもしれないよ。
じゃあ。
だから表面上はチップの形を取るんじゃないですか？
そうか。
うん。
もしくはその、お金を介在させないさ。
あ、
お祈りのスタイルとしてさ。
はいはい。
みんな、あれですよ、だから、黄色の洋服で来てくださいとかさ。
ああ。
風水上その方がいいんだとか。真っ黄色の人たちが。
運気が上がるやつをね。
そうそうそうそう、うん。
風水的にこの色で飛ぶといいんですってことにして。
そう。なんか機長も途中でさ、うん、ちょっとこの後乱気流で揺れが予想されるので、皆さんジャンパーを脱いで、黄色いシャツになってくださいとかさ。
ああ。運気を上げないと落ちるかもしれませんよってことで。
そうそうそうそう。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月8日。北海道ニュース UHB。ドラッグストアで窃盗男を逮捕。ドラッグストアで冷凍食品を盗んだとして札幌市に住む84歳の男が窃盗の現行犯で逮捕されました。警察によると男は3月8日の午後2時過ぎに自宅近くのドラッグストアで冷凍食品の竜田揚げ1袋販売価格494円を盗み目撃した店員にその場で逮捕され駆けつけた警察官に引き渡されました、うん、当時男は3000円以上の所持金があり他にもちくわ1袋も持っていたということです、うん、調べに対して男はどうしてお金を払わなかったのかわからないなどと容疑を一部否認していて警察が詳しく調べているということです。
なるほどね。
おー、うっかりってことか？
ちくわは買ったの？
ちくわは買ったのかどうかはわからない。持っていた。
持って
る？うん。家から持ってきたかどうかは不明。
ちくわだけではね。
そうね。まあ、万引きだったとしたらそれはそれでダメだからね。
そうね。そうね。そっか。だとするとさ、はい、ちょっとあれだよね、うん。なんかこう、ちくわに合う冷凍食品ってあんまないよね。
ああ、そうだね。いやまあ、冷凍食品の方は竜田揚げだからさ、どっちもおかずじゃん。
ああ、竜田揚げとちくわか。
うん。まあ、共通するのはタンパク質ですよね。
なかなか面白い。まあ、ご飯は炊いてあると家に。
あ、そうだね。ご飯なり晩酌なりはある。う
ん、ちくわがあればいいなーっていう。竜田揚げはなんとなく主食っぽいけども。
あ、そうですね。ちょっと副菜が欲しい感じ。
ちょっと偏る気がするけど、それは。
そうだね。
気はしますけど。
だったらまあ、冷凍食品だったらほうれん草とかでは おひたしにしてほしいですよね。
うん。そうね。
ね。もう84だから好きなものを好きなだけ食うと。うん、
ちくわだけは外せんと。
外せないんだと。
いやなんか、冷凍食品もちくわの磯辺揚げみたいのだったら笑うなと。
ちくわ三昧ってことでね。
生と揚げたやつっていう。二つ食べたいっていう。
ありがとうございました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月9日、AFP。インドネシア飛行中に居眠り。
うん、
インドネシアの国家運輸安全委員会 KNKT の報告書によると1月25日に東南スラウェシ州から首都ジャカルタに向かうインドネシアの航空会社バティックエアのエアバス A320 機で機長と副操縦士が飛行中同時に約28分間眠っていたことが分かりました。同機には乗客153人と客室乗務員4人が乗っていました、
うん、
離陸から約30分後機長は仮眠を取りたいと副操縦士に伝えて許可を得ました。その後、副操縦士が操縦を引き継いだものの、うっかり居眠りしてしまったということです。ジャカルタの管制センターは、副操縦士との最後のやり取りが記録された数分後に更新を試みましたが、応答はなかったということです。最後の通信記録から28分後に目を覚ました機長が、副操縦士が居眠りをして、同機が航路を外れていることに気づきました。そこで、すぐに副操縦士を起こして、管制センターからの連絡に応答し、航路を修正したということです。 その後、同機は2時間35分のフライトを終えて目的地に無事に着陸しました。当局は操縦士の身元を明らかにしていませんが、いずれもインドネシア人で32歳と26歳。報告書によると、副操縦士には生後1ヶ月の双子の子供がいて、妻の育児を手伝っていたということです。
ああ、なるほど。
ああ、そりゃ大変だろうけどね。うん、それはそれ、これはこれですよ。
だとすると理由のない機長は何なんだってことだ。
機長はちゃんと仮眠をしたいって申し出て、席を離れてるわけで、それは多分ルール上問題ないんだと思うんですよ。
あ、でもさ、飛行時間の割に仮眠とんのっていう感じ。
そうね。約3時間のうち30分寝てるんですよね。
3時間のフライトで仮眠取る人ってあんまりいないでしょ。
さすがにちょっとやばいと思ったんでしょうね。
いや、9時間のフライトとかさ、ね、そういうのはわかりますけど。
そうだね。北極を横切ったりするようなやつだったらば、そういうこともあるだろうねと思うけど。
3時間でって結構ね。
ねえ、しかも国内便ですからね、これ。
国内便でってあんまいないだろう。
ねえ、インドネシア意外と広いんだなって気はするけども。
あ、東京から沖縄行く途中で寝ちゃうみたいなもんでしょ。
そんな感じ。
さすがにそれは起きててよって思う。
だから多分ね、操縦士の勤務スケジュールが過酷なんでしょうね。
ああ、
ね。多分連続とかで飛んでるんですよ。
そういうこと。
うん。もう多分今日最後のフライトでもう限界ギリギリだから、ちょっとやばいんでちょっと30分だけ寝かしてくれと。そういうこともあるんじゃないですか。
まあそれならばね、それはしょうがないとは思うけど、そのためにいる副操縦士だから、要は先に寝とくべきだよね、副操縦士はね。
ああ、そう。だどっちがギリギリだったかっていう。
ああ、そう。
うん、操縦士は自分から申告してないわけじゃないですか。自分の限界に気づいてないかもしれない。
先に言われちゃったもんだからしょうがないよね。
ああ、そうか。そうね。機長が言うんだからしょうがねえよなっていう。
もうしょうがないから副機長も、ああ、眠いんだけど、ああ、いやでも機長寝ちゃったなと思って、もうしょうがないから、キャビンクルーを呼んできて、ちょっと座っといてくれ、ここに。
ああ。
私は寝るから。
ああ、寝るなよ。
3人目が
寝ないように起こしてくれよって言うんだったらわかるけどさ。
ここ座っといてくれればいいから。
ああ。
無線適当で、ラジャーって言っとけばいいんだよ、ラジャー。
無線に答えるとバレちゃうよ。うん、無線に答えちゃうとね、管制にもバレちゃうからできないよ。その場合は、ずっと話しかけるなり、寝ないようにしてくれっていうふうに言うべきですね。
ああ、じゃあ、しりとりしようか、しりとり。
ああ、そうそうそう、そんな感じで。スリジャヤワルダナプラコッテっていう感じでさ。手ですか、また、みたいな。
管制塔と一緒にやるべきだね。
あ、そうか。
ちょっと俺寝ちゃいそうだから。
そうね。グラウンドコントロール、しりとりをしましょうっていう。うん、いい迷惑ですよね。管制はさ、同時に何台も管制してるわけで、そんな暇はないですよ。うん、他の管制ミスったらどうするんだって話ですから。
いや、そしたらもう管制塔の方も、いや、これはと、奴が寝たら最後だと、危ないということで、
はい、
暇そうな、管制官じゃないやつでいいからと、
ね、
ちょっと来いっつって、話し相手になっていてくれ。
ああ。そうね、しりとり、それで目が覚めるならいいけど、気が散っちゃって運転の方がおろそかになっても困るからね。そうそうそうそうそう。ね、シンクレイトって言ってるけどっていうさ、プルアップ、プルアップって聞こえますけど、しりとりの方で悩んでるみたいなことになりかねないじゃないですか。
うん、あー、出そうなんだけどな
うーって言ってるけどっていうさ、うん、暇そうな管制官、それ気づかないのはまずいですよね。だからこれは多分、その、航空会社側が子供がいる操縦士の家庭にはベビーシッターを派遣するとか、そういう福利厚生があっていいんじゃないですか。
そうね。会社としての対応を考えなきゃいけないと思う、ね。
そう。
ね、だから。
安全が第一ですから。
もしかすると、短期的なというか、すぐできる、解決策として、ちょっと窓を開けるっていうこと。これね、眠くなるんだ、これだと。ちょっと窓開けようって。ズボボボボボボボっていう風が。
機長が吸い出されるって話になると思うけど。伝説のメーデーですよね、それはね。
窓を開けてしまったのだ。
ああ、そもそも開くように作っていたのはなぜなのか、ボーイングに聞いてみようっていうね。3月11日、ABC ニュース。男性巡査部長、停職3ヶ月。兵庫県警によると、駐在所に勤める52歳の男性巡査部長は去年5月、住人から近隣住民が家の中で徘徊していると通報を受けました。 巡査部長は被害に遭った家の防犯カメラに近くに住む70歳の男が映っているのを確認したものの、捜査をせずに放置していたということです。通報した住人は去年12月に再び被害に遭い、男は逮捕されましたが、その際に最初の被害を巡査部長に伝えたことを別の警察官に話したことから事件が発覚しました。巡査部長は捜査を指示されるのが嫌で面倒くさかったと話していて、兵庫県警は停職3ヶ月の懲戒処分にするとともに犯人隠匿の疑いで書類送検しました。巡査部長は意外に退職したということです。
面倒だったと。
面倒くさいってお前なんでその職に就いてるんだって話ですよね。駐在さんですから。うん。
ちょっととね、
毎日立ち尽くすだけの仕事がしたいってことですかね。
立番が私の生きがいですと。
はいはいはい。だとするとね、その仕事は完全にロボットに奪われるね。うん。
いやー、なんなんですかね。
そうさ、放置。
まあ、しかも行き詰まらなそうだけどね、もう分かってるからね。
そうですよ、防犯カメラに映ってる。でしかもまあ近隣住民ってことで、被害者の方は顔見知りっていうか知ってたんでしょうね。
もう犯人も知っているけれども、うん、面倒だって言ってる
んだよ。そういうことですよ。うん、どんだけ怠慢だって話ですよね。
そうね。
なんだろうね。どうせボケた老人が徘徊してるだけだろってことなの。
ああ、そうかそうかそう。よくあることだろうと。
ああ、
なるほどね。
そうね。でもまあ被害者にとっては一大事ですからね。
ああ、これは。まあ、記録にね、残るとか、やらなければ、書類を書かなきゃ分かんないしね。
ああ、そうですよね。まあでも、被害を訴えた時に被害届を提出してればよかったんですよね。
ああ、そうかそうか。
どうなんだろうね。田舎の駐在さんとかだとそこまでいかないのかな。
書類なんてものはないんでしょうね。保安官みたいなもんなのかな。
ああ。
でもちょっとそういう意味では、まあ、それで良かったぐらい治安が良かったんですよ、昔は。
ああ、なるほど。それぐらいしかな、そんな事件も大層ないと。
なかったんだけど、うん、今はそうじゃないので、ちょっとやっぱり、
あ、
もう無理だろ、この駐在システムはって。ちゃんとしたやつでしょ、ね。
なんだよ、おまわりさんが住み込むってっていう。
そうそうそうそう。
もうだからちょっとこの人は限界迎えてたんでしょうね、仕事に対して。
まあ、もうね、そういう意味では。うん、何もなく引退をしたかったんじゃ、と。
ああ。そうね。あと8年間立ち尽くすだけで行きたかった。
そうそうそうそう。う
ん、それは給料泥棒って言うんだよね。タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月11日、共同通信。パチンコ台壊す、公務員を逮捕。
お、
仙台南署は10日、パチンコ台に尿をかけて壊したとして、器物損壊の疑いで、仙台市の国家公務員の容疑者48歳を緊急逮捕しました。覚えていない、などと容疑を否認しているということです。署によると、台の警報音が鳴って、店が同日夕方頃に通報、防犯カメラに映っていて、10日に再び来店したため、逮捕したということです。酒に酔っていたかどうかは分かっておらず、署は動機を調べているということです。パチンコ屋ね。この間は接着剤流したやつがいましたけども。
放尿ね。
放尿ですよ。放尿するとなんかいいことがあるんですかね。
まあ、滑りが良くなるんじゃないですか。
結果よく出ると。
うん。
よく滑ると真ん中の穴には入らないみたいなことになると思うんだけどね。
いやー、私はちょっと糖が出るんで大丈夫、ちょうどいいです、みたいな。
そう、乾くとちょっとベタつくんでっていう。もしくは、ガラスケースの中を尿で満たすとね、浮力が発生するんでっていうことになるかもしれない。うん、ゆっくり落ちていくんでっていう。
まあね、ちょっとこう、まあ、負けた場合の腹いせはいろいろ人によると思うんですけど。
ああ、そうね。うん、昔からね、パチンコで叩かないでくださいみたいなこと書いてあるよね。
あ、そうそうそう。
うん。でも、放尿するだとは書いてないじゃないですか。
ああ、そうか、そうか、そうか。
うん。
これはだからあれだ。一応、ルールを遵守しましたってことなんだ。
うん、ああ、そう、ね。書いてないだったらやってもいいんだろうっていうことならばね。
法の目をくぐるような。
あ、
ちょうど。
脱法放尿で。
脱法放尿。
うん。
まあ、確かにね、叩くっていうのはもう明確に器物損壊だけど、
はいはいはい、
放尿はまあ生理的なね、突発的なあれかもしれないからね。
そうだね。だから漏らしたってことにすればいいってこと。
そうそうそうそう。あ、漏れちゃう漏れちゃうってことなんじゃないの？
漏れちゃう漏れちゃうでチャックを開けるやつはいないよね。
それはだって汚しちゃ困るからね。
自分のズボンは汚したくないけども、尿が出るのは止められないってことで。
それは止められません。
止められない。じゃあもう、ここに空いてる穴にするしかないじゃないですか、おまわりさんと。
そうそうそう。
この無限に玉が吸い込まれていく穴にっていう。それね、なんか地下に繋がってたりして割と大変なんだよねっていう。3月11日、佐賀テレビ。寺に侵入して供え物を盗む男を逮捕。
うん。
11日、寺の納骨堂に侵入して、供え物の聖酒を盗んだとして、53歳の男が建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されました。
うん、
男は11日の昼過ぎに、寺の納骨堂に侵入して、備えてあった聖酒1本、時価1680円相当を盗んだとして、建造物侵入と窃盗の疑いがあります。
うん、
警察によると、被害を受けた寺に、近くの寺の関係者から、泥棒がそちらに向かったと連絡があって、納骨堂を見に行くと、容疑者の姿があったということです。
おう、
バッグの中には酒の箱のようなものが見えたので確認したところ盗みましたと話したということです。逮捕された男はその日が誕生日で金を持っていなかったが酒が飲みたかったと供述していて、警察は余罪を含めて捜査をしているということです。
なるほど。
誕生日だ、酒が飲みたい、酒はどこにあるのか、寺だということですよね。
まあそれぐらい許してくれるだろうと。
仏様もと。
誕生日だぞと。と言いたいところですが、
あと。ああ、そうは仏様は見逃してくれませんよね。なぜならば一回目じゃないからですよ。うん、別の寺から通報が行ってるっていう。
すごいね、その通報。
ね、
寺ネットワークが。
あるんですよ、横のつながりが。うん、坊主コネクションがあるわけですよね。
うん、そこは電話じゃなくテレパシーとかでやってもらいたい、
ね。ああ、電話でね。
座禅を組んで繋がるみたいな。
そうね。もしくはごま行でね。
そうだね。
うん、ボワって燃やすと向こうにこう現物が現れるっていう、こう、ごまだきファックス方式っていうのを。
おー、こんな人相なのか。
ああ、ちゃんと墨で書いたやつがね。うん。手配書って感じのやつが。
いやー、これ。
だから多分前の寺では他の供え物を盗んでるわけですよね。
つまみだね、つまみ。
ですよね。意外に日本酒にはお饅頭が合うんだよね、みたいなことで。
何なんだろう、まあ何なんだろうというか、まあ。
だ正直に言えば、お坊さんも飲ませてくれた可能性はあると思うんだよね。
まあね。
うん、
誕生日なんだけどと。
そう
まあでも、いきなりでも座禅を勧められそうで嫌だな。
ああ、まずは心を清めてからって話になるとね、ちょっと面倒くさいなっていう。
そう。面倒だなっていう。う
ん、酒盗むようなやつはそこではいとは言わないだろうね。
いや、和尚が瞑想を始めた瞬間に盗みそうだもん。
あれいないっていうね、うん。そして酒がないってことになるだろうね、これはね。
うん
まあね、もう最初の寺とこの寺の2回でもう仏の顔もう3度までですから、次はないと思った方がいいですよね。
そうですね。
次はもう仏自ら罰が来ると思って。
そうか。
義太夫が罰マークを出すがごとくね。うん。千手観音が全部罰をすると思うんで、改心してほしいですね。
改心が必要ですね、これね。
では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。3月7日。東京都、午後7時頃、路上で小学生が帰宅途中、男に、小学生のくせに、信号なんか使うなと怒鳴られた、ということです。
おー、それは、
お
ー信号なんか守るなってことなのかな、
そういうことか。小学生はもっとやんちゃであれってことですかね。
来てない時に走ればいいだろうと。猫スタイルだよ、猫スタイル。
俺が子供の頃にはっていう話か。
そうそうそうそ
う。うん。時代は変わりましたからね。
昔は信号なんかなかったからね。
ああ、そうだよね。この交差点には昔信号はなかったんだよってことはあるよね。
ああ、そう
か。でもなんでできたかって話ですよ。3月5日、愛知県、午後1時頃、路上で年配男性が下半身裸でコートの前をひらひらさせているのが目撃されたということです。男は白髪混じりでベージュ色のコートにビーチサンダルを履いていたということです。そして、3月6日、大阪、午後9時45分頃、若い男性が全裸で走っているのが目撃されたということです。そして、3月6日、東京都、午後4時40分頃、公園で若い男性が全裸になっているのが目撃されたということです。さらに、3月13日、神奈川県、午後4時50分頃、男性らが全裸で歩いている男を目撃したということです。
わ
というわけで、 確実に春が近いってことですね。
まあね、開放感。
3月に入って、まあ、やや暖かくもあり、全国で全裸が発生している。
なんか、あれなんですかね。
はい。
桜前線みたいなのないのかな。
ああ。
開花前線。
南の方から全裸の男が増えてきてますねっていう。
そう。これは危険ですっていうような。ウェザーニューズチャンネルと、ウェザーチャンネルとか出ないんですかね。
そうね。全裸前線っていう。う
ん、なんか、冬将軍隊みたいな気がする。どっちが勝つんですかみたいな。
ああ。そうね。今この辺で前線があって押し合ってますっていう感じの。
全裸が押し切ると春になります。なんか応援したくなっちゃうからダメだ。頑張れみたいな。
ああ。早く春をっていう。あの確かにそうだ。暖かい方からだんだん裸になってるんでしょうね。
ね。
でもその理屈だと、常夏の島は全員全裸って話になっちゃうから。
まあそうですよね。
そうですよね、じゃないですよね。
いや、だから、それは、一応ね、日本は四季があるから。どんなに南でも。ああまあ、でも、ね、他の国は知りませんよ。やっぱ、でも結構全裸率高いんじゃないの。ああ、
赤道直下とかはね、だいたい全裸っていう話かもしれないもんね。
許される許容度も高いんじゃないですか。
そうそう。だからちょっと思い出したのは、お蕎麦あるじゃないですか。
はい。
お蕎麦はもともと蕎麦の実ですよね。
うん。
で、新蕎麦の季節っていうのは、南から北へ向かって移動していくんで、結構長いこと楽しめるらしいんですよ。
おー。
それと同じですよね。
うん、あ、乗っていけばいいんだ。
あ、なるほど。
旅行して、常に今年初っていうのを狙っていけばいいんじゃない、その地域、その地域。
毎年恒例、お正月は沖縄で全裸っていうね。
そう。だんだん上がってくるのも1ヶ月ごろ。
上がってくる、上がってくる。2月頃になると宮崎あたりで目撃されるっていう。うん。
まあ、全裸界でもね、ほら、冬季のキャンプかなと思うよね。
ああ、そうね。
リハビリを兼ねた。
あったかいところで冬季キャンプをして。
そうそうそうそう。別に宮崎県とかに呼ばれないタイプの、
ああ
自主練ですけど、自主トレですけど。全裸で、ゴルフ場を走ったりするも OK みたいな。
ああ。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
いや、中国で、飛行機に乗るときに験担ぎでこうお金を投げちゃう人。
はい。
結構いるっていうのはありましたけど。
ありましたね。
まあ、そういうのって、その、イメージだからね。その人のさ。はいはい、よく、いや、ちょっと言われて思ったのは、例えば、なんか豪華客船とかって最初の諸乗航行でなんか、ワインとか割ったりしますよね、ガーンとか。
ああ、そうですね。はい、はい。
船は頑丈なんだって思ったんですよね。その理屈でいけば、まあ別に飛行機でやったっていいんだからさ。ああ。ガーンとかさ。
そうね。飛行機は軽くするためにそんなに頑丈ではない可能性があるからね。
精密なんだ、もっとと思ったんですよね。そういう意味ではね。
船はさ、とりあえず浮かべばいい。で、浮力がすごいから、結構適当にも作れると思うんだよ。飛行機はね、結構ガチガチに作んないといけない。上に軽くないといけないから、そんなに頑丈ではないかもしれないね。
でもそういうイメージでさ、はいはい、頑丈なものだよっていうイメージがあると、船みたいにドーンって船をやるのと一緒で、
はい、
やる人もいるかもしれない。
そうだね。
昇降士とかのピンでガーンとやるかもしれない。エンジン凹んだしみたいな。
ああ。
あるかもしれない。
そういうことになるでしょうね、きっとね。
いやー、だから、ちょっとね。
もうちょっとさ、安全な方法を考えて、
うん、
しかも中国当局が反対しない方法をやればいいんですよ。
あ、だから、今だってほら、豆まきをさ、汚さないようになんか殻付きになったりするわけだから、そういうことでしょ、はい
はいはい、なるほどね。ピーナッツのまま投げたりとか、
そう。
袋のまま投げたりしますもんね。
だからちょっと形を変えて、やりたい人はやっていいんだけど安全にするって意味では。
なるほど。
ゴムつけます、紐とか。投げてんだけど帰ってくる。
ああ。そうね。コインが、100枚綴りになってるあれをゴム付きで投げて戻ってくるっていう。
そう。エンジンなんかとかなくなっちゃうのがいけないわけだから。
ああ。
ね。
どうしてもコインを投げたい場合はね。
そうだね。
うん。
いや、だから乗るときに確かにエンジン剥き出しだったりするよね。乗るところとかね。
そうそう。だからタラップからエンジンが覗けるっていうことですから、乗り込む位置を変えるのがいいんじゃないですか？
ああ、もう上からとか。
ああ。当然もうエンジンには届かないぞっていう、結構距離があるところからやればいいんじゃないかと思うんだよね。
なんかそうするとなんかあれじゃないですか。それを解消するための、伸びる手みたいなやつがいるんじゃないですか。
マジックハンド使ってまで入れるっていう。 もしくはピッチングマシーンみたいなものを使ってくる可能性もあるからね。
そうそうそうそう。
空気砲でもいいけどさ。
もはやテロだよねっていうことになっちゃうけどね。
それ持ち込めないよねって話になるからね。
うん、ま、なんかあれでいいんじゃないの、その、
はい、
乗るときには、もうエンジンにガラス板とかバチッとはめて、見えるけど、展示品みたいにも触れないみたいな。
ああ、そうね。乗客が全員乗ったことが確認されて、ハッチが閉じたら、そのガラスも外すっていう。うん、そのせいで多分ちょっと料金上がると思うね。
面倒だね。異常に面倒だもん。
ねえ、だから、跳ね上がるメガネみたいに、跳ね上げ式の蓋をつけるみたいなさ、またそれで重量が増えて、サーチャージが上がるみたいなことになるだろうね。
またもう偽情報だよね。
あ。
コインを投げると、必ず落ちるみたいな。うん、
そうだ、そうだ。うん。飛行機の神様は、コインが嫌いですと。
そうそうそうそう。
お金に対して嫌悪感を持っているので、投げてはいけませんってことにすれば、投げる人がいなくなる。
身なりを整えて乗らないとダメだって。
ああ。
そうすると、機内もなんか綺麗になっていいんじゃないかな。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。